耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。生命保険って皆さんよくわかりますか？僕はですね、実はよくわからないんですけども、とりあえず結婚したらとか子供ができたら生命保険に入っておけば安心なのかなくらいの認識でいます。ですがこれ非常にまずいようです。実際生命保険というとですね、いざという時、入院したり癌にかかったりした場合に経済的な負担をね、減らしたいから保険に入っておくって人が多いと思います。でもそもそも保険料を払うことが経済的な負担になっているケース、あるいは、経済的な負担は理解してるんだけど安心料を払っているんだと納得していつつも、その安心料の相場とか合理性を全く分析していないケース、こういった人多いと思います。僕もですね、今回の本に出会わなければ確実にそういう道を辿っていたと思います。さて今回は生命保険に関する本のご紹介、生命保険に興味のない方もすでに入っているから関係ないという思う方もぜひ今日は聞いてってください。了承の予感がします。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は小学館より出ております後田徹、大江秀樹著、生命保険の嘘、安心料はまやかしだという本です。まずは著者のご紹介ですが、後田徹さん、こちらの方は1959年長崎県生まれ、1995年にアパレルメーカーから日本生命へ転職、10年間営業職として在籍した後、2005年に複数社の保険を取り扱う代理店に転職、そして2012年より一般社団法人バトン保険相談室代表理事を務めています。でもう一人の著者、大江秀樹さん、1952年大阪府生まれ、大学卒業後野村証券に入社、個人資産運用業務、企業年金制度のコンサルティング、運営管理業務などを手掛けてきました。2012年に株式会社オフィスリベルタスを設立し、現在は同社代表取締役です。さて、今回の著者お二人なんですけど、まず後田さんがですね、大手保険会社で10年間、代理店で5年間保険を売ってきた、いわゆる保険のプロだったんです。ただし2007年に生命保険の罠という本を出版して、その後は講演活動や保険の有料相談などに携わるようになり、現在は保険の営業はしていないとのこと。そしてそんな後田さん、保険を買う人の中に将来への漠然とした不安などを理由に非合理的な選択を行う人が多いという問題意識を持っているようです。つまりですね、生命保険って難しい、なんかよくわからないけど入っておかないと不安だから、とりあえずプロの言う通りに入ってみるかっていう人に後田さんは警鐘を鳴らしてるんですね。しかし保険相談や講演を通して人々に保険に対するリテラシーを伝えてきた後田さんは、今ここである種の限界を感じていると言います。それはですね、どうしても世の中には非合理的な選択をする人が後を絶たないということ。で、頭のいい人は気づいたかもしれません。そう、経済活動における人間の非合理的な選択というのは行動経済学の分野なんですよね。というわけで後田さんは、行動経済学のスペシャリストとしてもう一人の著者、大江秀樹さんとタッグを組みまして、セミナーを行ってこの本の執筆にも至ったというわけです。今回はそれぞれの分野のベテランである著者お二人をスタジオにお招きしてお話を伺っていきます。ではこちらの音声をどうぞ。それではご紹介いたします。本書の著者、後田徹さん、大江秀樹さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
こちらがまず後田さんですね、はい、でこちらが大江さん。
はい、そうです。
こんな声です。皆さん分かったでしょうか。はい、おいおい分かっていくと思うんですけどもね。で早速なんですけども、著者の後田さんにお聞きしたいんですけども、生命保険って入った方がいいんでしょうか。
はい、ズバリの答えを期待されてると思うんですけど、はい、人それぞれです。
ですよね。はい、いやなんか愚問で失礼しました。僕もこの本読んで、なるほど、生命保険ってこういうものなのかと思ったんですけど、ただ生命保険の嘘というなかなか衝撃的なタイトルなんですけども、後田さんはその保険の営業に延べ15年間携わってきた経歴をお持ちじゃないですか。はい、そんな中でその保険の裏側を暴いた書籍を数多く書いたりとか、はい、今回の書籍を書いたりとかしているんですけども、やはりその保険営業していく中で何か疑問に思うことってのがあったんですか。
そうですね、やっぱ疑問を持ちつつ数字も追わないといけなくて、はい、ずるずる15年っていう。
いや ですがやっぱり何かターニングポイントがあって、今の活動にシフトしていたと思うんですけれども。
まあ、うすうす変だなっていうのは思ってたんですね。
保険の営業は変、
結局確率の問題だと思うんですけど、
確率
保険金の支払いなんかに関して言うと、でも身近な体験談とかを引いて、あの入ってた方がいいとか、だから料金の負担にふさわしい買い物なのかどうかを考えるべきだと思うんですけど、
はい、
もっとこうインパクトで売られてるというか、感情を揺さぶってる風に自分には見えてて、で仕組みもよく習わないですし、現場では、
はい、
今でもよく分かってなかったりするぐらいで最近分かったことも多くて、
はい、
だからまあ疑問を持ちつつ、でも自分は売らないと生きていけないから、正当化しつつっていう感じでしたね。
ああ、なんか保険に、でも保険というその仕組みをよく分からずに買っている人とか、あとはまあその保険をかける方が結果的に見たらもしかしたら損である確率の高いのになぜか買ってしまうとか。
そうですね。
こういうあたりはあの大江さんのその行動経済学というところで説明できますよね。
はいはい、できますね。あの要するに確率っていうのは実は非常に難しいんですよ。
はい、
で、あの確率っていうのはその素人の人だけじゃなくてその専門家でもかなり難しくって、あの有名なモンティホール問題っていうのがあるんですけど、これは数学者でもたくさん騙されるような確率の問題なんです。
はい、
でそれぐらいね、確率っていうのは実は非常に分かりにくいし難しいものなので、本当はできるだけシンプルにして説明してあげなきゃいけないものをわざと難しくすることによって、それを思いを至らないようにするというところがやっぱあるんですね。
なるほど。
でこれはその高度経済学でいうとその情報負荷による、思考停止への誘導ということになるんですね。はい、
なるほど。
はい、例えばあの割と最近気づいたんですけど、恥ずかしながら、
はいはい、
2人に1人が癌になる時代って言って、
はい、
癌保険売るんですけど、
はい、
本当にがんにかかる人ばっかりだったら保険にならないですよね。
そうですね。お金、ね、保険会社がどんどんどんどんお金出ちゃうわけ
で。そうですよね。
はい、
まあ、そういう疑問ですよね。
ああ、なるほど。
根本的な疑問っていうのがずっとありますよね。う
ん
う
ん、保険会社としてはお客様にがんになってほしくないんだけども、がんになる人が多いんですよと言って売らなければいけないという矛盾。
でも、がんにかかる人が増えるばっかりだと保険として成立しないし、じゃあなんで積極的に売るのかというと、2人に1人ががんになるとして、
はい、
2人に3人ががんになる予定で料金設定してたらめちゃくちゃ儲かるしなとか、
ああ、うん、絶対食いっぱぐりがないよね、なるほど。
単純に考えるほど変だなっていうのは、
お金と確率見ていくと、まあ、保険会社がその儲かりすぎてるっていうお話もな結構あたりもしますけども、まあ、結構えげつない保険商品でも買ってしまう人が多いという。
そうですね。
で早速ちょっと本の内容をいくつか聞いていこうと思うんですけども、今のお話を受けて、これはまず後田さんにお聞きしたいんですが、はい、保険会社の人ってどういう保険に入っているんですか？
あ、団体保険っていうのがあって、
はい、
あのまあ、朝礼の時なんかに年に1回一覧表ですね、はい、料金表を配って、年齢と保険保証の額とあと料金が書いてある表を配ってあの入れる保険があって、
はい、
特徴はですね、個人向け保険の半額ぐらいだったりするんですよ。異様に安い。
ほうほうほう。
で、まあ、万が一に備えるだけですよ基本。
万が一に備える、はい、万が一というのは例えば
死んだ時だけ。
死んだ時だけ。まあ今流行りのがん保険とか医療保険とかは
ついてないことが多いです。
ああ、そういうのは入らないんですかね、保険会社の人って。
実は入院に備える保険とかは非常に軽視されてるんですよね。
ああ、はい、自分たちであんなにガンガン売っているのに。はあ、なるほど。
なんかもう安くてシンプルな内容の保険に期間限定で入ってる、だから売ってるものと入ってるものが随分違うっていうのは事実なんですよ。
じゃあ一般の人ほど結構いろいろなものが入った、あのいろんなものがこう付けられた保険に入っていると、医療保険、がん保険、生命保険が一緒になってるようになった、
はいは
い。まあ、こういうプロと一般の違いっていうのはちょっと大江さんにお聞きしたいんですけど、はい、こういうのって先ほど言ったその情報の負荷に近いところ
あります
かね。
ありますね。それは間違いないと思います。あの単純に考えれば生命保険に限らず、まあ、保険っていうものはですね、まあ、めったに起こらない、だけど起こったら自分のお金では賄えない、でしかもそれはいつ起こるかわからない、まあ、この3つの条件がぴったり合った時に入るのが一番合理的なんですね。
なるほど。
で例えば学資保険なんてありますけど、
はい、
学資保険だっていつ そのね、子供の入学はいつ起きるかわからないはずじゃなくて、生まれた瞬間から大学行くのいつかって分かってますよね。
分かりますね、はい、
だったら貯金しとけばいいわけですよね、うんうん、ところがそういうものだとか、それから例えば、老後の生活が年金だけじゃダメだとかってよく言うんですけれども、はい、それはもう自分は60歳以降の生活っていうのを考えて貯金をしていけばいいわけですから、うんうん、だからそういうものにその例えば個人年金保険みたいなもので頼るのは本当にいいのかどうかっていうのは、いいものならいいんですけどね、あのとっても安い保険料で保証がすごく多いとかねいうものだったらいいんですけども、そうなのかどうなのかということはやっぱりあの考える必要があるんです、うんうん、でそういうものに実は保険会社の方たちがみんな入ってなくって、とってもシンプルな死亡保障のある定期保険しか入っていないということはもう実態をよく表してるんじゃないかなと思いますね。
今老後の備えってお話ありましたけども、はい、あの後ろ田さん、あの、はい、老後の備えに、ね、あの保険を利用する人って結構多いんですか？
まあそうですよね。
例えばどんな保険で？
いやだから持病があっても入れる。
あーやってるやってる、すごい有名なタレントさん使ってやってるあそういうものが、うん、あの実は自分でお金を用意しておけば、ええ、そっちの方が賢い選択なのに、うん、あの、ま、40過ぎてからとか入るという。
さっき あの後ろさんのお話でもね、はい、2人に1人ががんになるって言ったら、それ確率の高いものって保険としては成立しないはずなんですね。
なるほど。
それで成立させてるということは、よほど高い保険料を取ってるから成立してるというふうに考えるのが、うん、まあまあ常識的な考え方だろうと思うんですよね、うん、
なるほど。
ですからやっぱりそういうそのまあ不要なもの、いらないものかどうかということをよく考える必要があって、うんうん、あのその個人年金保険なんかでも、まあ、よくよく考えてみたら、老後、まあ、年を取ったら収入が少なくなるというのはこの分かってる話だし、はい、みんなそうですよね、うんうん、でみんなそうなるものにを保険で賄うっていうのはちょっとなんか違和感がありますよね。やっぱりめったに起こらなくて、まあ起こったら困るみたいなことが保険の対象ですからね、
うんうんうん。まあ、このあたりがちょっとまあ保険営業のちょっとずるいところなのかなとは思うんですけども、本を読んでてもそのイメージでやっぱり売るという、確率をきちんと検討するとそれは保険が成立しているわけなので起こる確率は少ないはずなのにと、なんかやったら多いように見せたりとか、
そもそもっていうところに話をさせてもらうと、あの手数料も分かってないんですね。会社がどれだけ取るのか、
はい、
代理店がどれだけ取るのか
分からない、確かに
コストが分かってない、はい、でもう一個言うとパフォーマンス、はい、保険金がどれだけ支払われてるか実態も分かってないんですよ。がん保険に入った人の2人に1人が、はい、がん保険から給付金を受けてるのかっていう実績は開示されてないんですよ、
うん、
そしたらコストとパフォーマンスの両方分からないものを買いまくって安心するっていうのはやっぱり変ですよね。
確かにそうなんですよね。本を読んでいて結構こんなあの不透明な会計でも、人は保険に入ってしまうんだ。
決算が発表されてないと一緒だと思うんですね。お客さんが知りたいことは知らされてないですよ、少なくとも。
保険の営業さんに聞いてみたいですね。じゃあ月々江島さん1万円保険料として払ってください、ちょっとお前の取り分いくらなんだっていう。
でもそれもねそれもよくわからないんですよ。
あ、売ってる人もわかってない、
うん、あの報酬の規定が毎年のように変わるんで、
あーめんどくさい、
わからないんですよ。
多分説明してくれってお客さんに言われても説明はできないんでしょうね。
自分はちゃんと把握してなかったですよ、うん、来月これぐらい給料上がるかなっていうぐらい。
あ、なんかもう保険営業の人にもちょっとなんか同情し始めますねでは最後にですね、ちょっとこれ僕すごいいいなと思ったところだったんですけど、はい、お聞きしたいトピックスがあるんですけども、本のタイトルはこうですね、なぜメディアは保険はいらないと言えないのか、まずは後ろ田さん、これ結構熱い思いをお持ちじゃないですか。
あ、大人の事情だと思います。
あ、ちょっとそれ言っちゃったよいや、まあ大人の事情なら分かってるんですけどいや具体的にはどういうことかという。
だから大広告主様ですよね。
あ、大広告主、あ、保険会社とか、
はい、テレビなんかにしても、うん、新聞にしても、
はい、
だからまあ販売促進に逆行するような情報提供は嫌われる、
はい、
実際テレビ何回も収録してますけど、はい、私がちゃんと出してもらったのって2回かな。
え？あ、なんか巧みな編集技術でなかったことにされてるんですか？
あ、そもそもボツになるんですよ。
あ、
今回は
言ったこ
と残念ながら、
残念ながら。
だから最近スタジオも行かなくて、
はい、
話聞きたかったら来てもらえますかって言って、多分お互い時間の無駄になると思うんですけどっていう話。
いや、スタジオに行ってもなんか端っこの方に配置されて、いつでも切れるようにされ
てる。カメラ回してもな、収録しても流してもらえないですから、
はい、いや
今日言ったような話をするんですね、
はい、
たらもうとにかくボツですよ。
あ、これボツになったら僕もびっくりですけどね。あ、でもそうですね、まあ、基本的にはそうですね、スポンサーがあって、そのスポンサーになかなか逆らえないという現状は分かるんですけども、保険会社のスポンサーっていうのが、まあ、テレビラジオ、
はい、
とにかく聞きますからね。
ラジオはね、商品名出さなかったら OK でしたね。
ああ、まだラジオは
去年出してもらった時は、
うん、
テレビはとにかくダメですね。
そういう意味ではまだ本が一番いいわけですね。
本はだからスポンサーがいないというところではまだ、はい、いいなと思いますけどね。
雑誌だとちょっと入ってきちゃうんですけどもね。
そうですね、うん、媒体によりますね。
なるほど。大江さんはこういうなんかメディアのお話とかって思うところありますか？
うん、そうですね、やっぱりメディアがシンプルになんかこうズバリっていうのはなかなかその難しい部分もあると思うんです、今の後ろさんのお話のようにね。でただもう一つメディアの特性としてはね、やっぱり非常に短時間で本質を伝えなきゃいけないっていうところがありますよね。
あ、
だから例えばその人によってそれはいろんなケースがあっているかいらないか分かりませんよって、まあそういうまだるこしいことを言ってるとそれは結論にならないわけですよ。
そうです。
で人間の頭っていうのはその2つのシステムが同居してましてね、はい、システム1とシステム2っていうんですけど、システム1っていうのは何でもこのもう直感的にポンポンと判断していくと、もう信号が青が赤に変わったらもう行っちゃいけないっていうのはこれシステム1の仕事なんですね、
はい、
ところがよく考えて分析してじっくり考えるのはシステム2の仕事なんです、
はい、
でメディアっていうのはほとんどシステム1に訴えかけるものでないと意味がないんですよ、
まあ、即断即決
できる、即断即決できるものでないとね。だから例えば半沢直樹ってあったでしょ、
はい、
半沢直樹ってあれ例えば見てると誰が悪役かってすぐ分かりますよね。
分かりますね。
大和田常務とかね、支店長とか、はい、あれシステム1なんですよ、
はい、
でところがじゃあこのドラマが言いたいこと、このドラマのテーマは何ですかって言われると、ん、それ単なる完全懲悪でもないし何だろうなってこう複雑で分かんなくなっちゃうんですね。でそこで誰でも分かるようなシンプルなフレーズが使われるんですね、
はい、
やられたら倍返しだっていうのがね、
で
これはもうまさにシステム1に対する働きかけなんです。だからメディアの特徴としてはやっぱりそういうそのシステム1に対する働きかけということで、もう物事を単純化して単純化して話をしていくというところがありますね、うんうん、だから十分伝わらないっていう、特に金融商品は伝わりにくいっていうところがやっぱりあるんだと思いますね、はい、
リスクがありますよというよりも先にこれを買っておけば安心ですよと結論の方がいいという、
そうですね、あるいは買っていい、あるいは買っちゃいけないというふうな、もうその二元論で
買ってはいけないわ、買ってはいけない、
そうそうそう買ってはいけないとかですね。
テレビの場合は映像化しにくいって言われたことはありますね。
映像化しにくい、
だから銀行だって取り付け騒ぎなんかは絵になると思うんですけど、
はいはい、
例えばですけど、
はい、
保険だってだからそういう意味では紙の世界じゃないですか、はい、紙の上の話だから、
はい、
テーブルを挟んで紙を持って話してるだけだと、
はい、
絵的にどうすかねみたいなのはあるみたいな。
そこお前の仕事だろって感じですけどね。そうか。いやでも僕もねこのあたりはすごい思うことがありますね。このスタッフが優しいからそういうことは言わないんですけども、同業者に昔、
ええ、
本、その本がいい本なのか悪い本なのかはっきりしろって、はい、断定系で言えって言われたことがあって、
なるほど、
人によってはいい本だし人によっては悪い本ですよって
そうですよね。
そんな本ばっかりなんですから大体。
そうですよね。
でも想像してあでもないこうでもないって自分の中で想像する楽しみっていうのもあると思うんで、
うんうん
う
ん、
まあ、ネットでツイッターとか増えた関係もあると思うんですけど、ズバリとか即答っていうのがそんなに楽しいかって言いたいというのはありますね、うん、すぐ答えが分かってそんなに楽しいですかっていうのは自分はどっちかというとそっちを言いたいですね。
僕もすごいわかります、はい、でまあ、いいお話がいただけたことでそろそろ、お時間が迫ってまいりましたので、はい、最後にですね、こちらどんな方にその本を読んでほしいかってお二方にそれぞれお聞きしたいんですけども、後ろ田さんはどんな読者を想定して書いてました？
いや保険はきっかけに過ぎなくて取っかかりというか、
はい、
僕はもう消費者が自分の行動全体を、う
ん、あ、なるほど、
顧みる機会になって、うん、で手ごわい消費者が結局いい商品やサービスを作ると思うんですね。
なるほど。
だから消費者の方に、うん、なんていうかな、こう力つけてほしいなって偉そうですけど、
いや、まあ、リテラシーとか、まあ、あと、まあ、賢いとか、まあ、交渉強いとか、そういう感じですね、
手玉に取られないようになってほしいなっていう、はい、思います。
大井さんはいかがで
しょうか？そうですね、私も同じなんですが、後書きでもちょっと書いたんですけども、はい、やっぱり自立っていうかね、消費者の人の自立っていうか、
うんうん、
自分でやっぱり自分の頭で考えて判断してほしいと いうのがやっぱり最大の狙いですね。でこれはもうあの保険会社に限らず金融機関でも一般 の, その製品を売ってるメーカーさんでもみんなそうですけども、やっぱりなんか変な商品売ってるとか悪い商品売ってるとか、それは売ってる方だけが悪いんじゃなくて、そういうものを求めている消費者にもやっぱり責任があるということをやっぱり知るべきだろうなっていうふうに、まあ、自分のへの反省も含めてね、はいはいはい、言いたいなということですね。
その話だけでも僕1時間以上聞きたいです、はいそういうわけで、まあ、そろそろお時間となってまいりました、今日はありがとうございました。本書の著者、はい、後田徹さんと大江秀樹さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では書籍情報です。生命保険の嘘、安心料はまやかしだ。後田徹、大江秀樹著。小学館より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。この本はですね、後田さんの文章、それを受けて大江さんの文章、再び後田さんの文章、それを受けての大江さんの文章と交互に進んでいきます。で全4章構成で、第1章が、まあ、消費者側、第2章が保険会社側、第3章がメディア側、そして第4章が、どんな保険商品、保険担当者が危ないのかという、まあ、実用的な内容になっています。個人的に面白かったのは第3章ですね。メディアリテラシーに通じる部分が多くて、まあ、インタビューの最後の方でもお話をしたんですが、僕はここがすごいいいなと思いました。でさらにこちらの本、行動経済学を使っているので、まあ、非常に身近な例を出してビジネス書初心者でも読みやすくできています。たとえ今生命保険に興味がなくても、あるいはすでに加入していて、まあ、自分はもう安心してるよっていう人も一回ねチラ見してみてください。きっと腰を据えて読みたくなると思います。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。